坪井栄作、ひとつみの着物。赤ん坊の名を遊文と言った。生後一年で孤児になり、私の家へ来ることになった。赤ん坊のひいおばあさんにあたる人からこの話を持ち込まれる前に、私たち夫婦は、もうその覚悟でいたのだが、いよいよとなると、様々な難問題が湧いてきた。しかし、だからといって、肩を外すわけにもいくまいと考えられたので、とにかく引き取ろうということになった。そのうちどこからか、救いの手が伸びてくるだろうという、そだ頼みもあったし、また一方では、赤ん坊という新鮮な存在が、もうとっくに初老を過ぎた私たちの賃貸した家庭生活を若返らせもしようかという、とてつもない希望も抱かせられた。
うちに赤ん坊ができるなんて、なかなかいいじゃないか。この度、老妻に男の子が生まれました。と、みんなに通知して一つお祝いをしてもらうんだね。夫がそう言うと、娘の雅子までが乗り気になって、本気な顔で言った。
そうよ、そうよ。本当にうちではこれまでよその赤ちゃんにばかりお祝いしてるんですもの。今度はそうしましょうよ。
みんな驚くわよ。
ねえ、お母さん、私が育てるからさ。うちに生まれた子だと思ったら育てるの当たり前ですもの。
まるで私一人が二の足でも踏んでいるような言い方に、私はにやりとし。
そりゃそうさ。うちに生まれたと思えばいいんだけどね。
なかなかそうは思えないからね。
なぜ？
だって、どっちの子供さ。
お母さんが産んだつもりになるのかい？
それとも、雅子かね。
あら、失礼ね。
雅子は顔をからめてキャッキャッと笑う。実子のない私たちはこの雅子をも小さい時から育てたのである。雅子は私の姪にあたる。結果として聖母の生命を奪ってこの世に生まれてきた雅子を私たちが育てることになったのは、正直に言って三部の迷惑と七部の義理からであったが、お父さん、お母さんと呼ばれて一つ屋根に暮らしているうちに、いつか義理や迷惑は消えてしまって、自然な情に結ばれた平穏無事な親と子になっている。それどころか、雅子はもう厳然たる存在で、私たちの家庭で雅子の部門を占めていた。雅子を抜いては、全く私たちの生活は形を変えねばならぬほど、彼女は私たちにとってありがたい存在だった。あまり健康でない私は、朝寝坊の寝床の中で、台所の朝の音を聞きながら、隣の夫に、
本当に雅子がいればこそよ。もう23ですからね。
あなたもあんまりガミガミ言わないでよ。雅子がいなければ、私たちは誰からもお父さんお母さんと呼ばれなかったのよ。夫が雅子をこっぴどく叱りつけたりした翌朝など、私はよくこんなことを言った。すると夫はひとまず私の言葉を素直に受け、
わかったよ、わかったよ。
しかしね、ガミガミ言うのは本当は隔てがないから言うんだがね。
わからないかな。
それにお前は俺だけが口やかましいように言うけれど、お前だっていい加減言ってるよ。
そりゃ私は自分のつながりですもの。聞く方も流せるのよ。
そこへ行くとあなたはいわば義理の仲よ。
冗談じゃない。20年も一緒に暮らして、義理もヘチマもあるかい。愛情なんてものはね、絶対にそんなもんじゃないよ。
もしも雅子がそんな風に考えてるなら、俺は本当に怒るよ。
いつもの口癖だった。しかしそれがただ口癖だけでないのを私は知っていた。真実の心を割ってみたならば、血のつながっている私よりも、夫の方が純粋な情愛を雅子に抱いているかもしれないと思うことがよくある。しかし、若い雅子はそれを見抜くまでに至っていない。だが雅子としては、両親の愛情を計りにかけて見なければならないほど、複雑にはならなくてもよいらしい。父親に叱られて拗ねてみることはあっても、結局は一人っ子の苦労以外の苦労はあまり知らずに育ってしまったのだ。彼女の日頃の言葉の中には、一人っ子の嘆きがいつもあった。だから今、赤ん坊が来るかもしれぬということになると、彼女は単純に喜んでしまった。
ユーブンなんて珍しい名前ね。ユーブンちゃんなんて呼びにくいから、私ユーボーって呼ぶわ。でも、ユーボーも変ね。なんて呼ぼうかな。
雅子は楽しそうに目を細くしていた。それに水をぶっかけるように、私はわざと言ってみる。
そんなことよりもさ、大変なんだよ、雅子。その有望という子がお前、普通の子ならいいけれど、発育の遅れた手のかかる子らしいよ。
いいわよ。
いいわよというがね、子育てなんてそんな生易しいことじゃないのよ。雅子で身に染みたからね。じゃあ断るっていうの？そんなわけにはいきそうもないからため息なんだよ。
そんなら仕方がないじゃないの。私弟ができたと思って可愛がってやるわ。ご恩返しにね。
誰のご恩返しさ？
お母さんのよ。
そりゃありがたい。そんなら雅子に頼むわね。
大丈夫よ。夜も抱いて寝るわよ。
やれやれ。
おしめの洗濯なんて絶対にお母さんの手借りないわ。朝のうちにちょこちょこっと済ませるからいい。
はあ、簡単だね。大丈夫。
だって私よりも若い人が子供を産んでるもの。私は子供好きですもの。本当に大丈夫と思う。どこの赤ちゃんでもすぐ懐くんだもの。
それでは万事雅子に任せて。私はおばあちゃんってことになろうかね。
それでいいわ。私の年で二人くらいのお母さんの人もあってよ。
雅子はなかなか積極的だった。彼女が乗り気になってくれることは何よりもありがたかった。赤ん坊は私の兄の孫にあたるので、雅子にとってもいとこ違いというわけだから、将来力になり合うのも不自然ではないと、密かに私は考えた。だが、それを見届けるだけの生命が私にあるかどうかの自信はなかった。しかし、見届けねばならぬこともないだろうし、見届けたいために引き取るのではなおさらないのだから、精一杯に育てさえすれば、あとはまた、後の風が吹くだろう。秋晴れの暖かい日、私たちは夫婦連れで赤ん坊を引き取りに出かけた。赤ん坊は横浜に母と二人で暮らしていたのだが、母親の死後、親戚に預けられていた。八歳を頭に四人の男の子があるというその仮親の家での一月足らずの明け暮れは、赤ん坊にとっては憂鬱極まるものであったらしい。つまり、四人の幼い男の子たちは、子犬を可愛がると同じように、赤ん坊をかまったのでもあろうか。赤ん坊はすっ
かり気難し屋になっていた。その一ヶ月の仮の母は、それが赤ん坊の天性ででもあるように言った。
ゆうぶんちゃんはとても子供嫌いでしてね。子供を見ると泣き出すんですよ。
しかし、大人を見ても笑いはしなかった。泣きも笑いもせず、ただ物憂げな力ない眼差しで私たちを見た。何の意思も表せないその眼差し。四人のいたずらっ子に取り巻かれた生活から、大人ばかりの家に連れて行かれるとも知らず、他人の手から手、小荷物のように渡される一人の赤ん坊。
ゆうぶんちゃん、さあ、今日からこのおばちゃんがお母さんよ。
泣きも嘆きもされず、赤ん坊は私の手の中に渡された。一月前に見た時よりも痩せてしぼんでいた。抱いてみてその軽さにもびっくりせずにいられなかった。焼け跡のでこぼこ道を歩いて帰りながら、私は自然な動作で背の子を軽く揺さぶり、母親らしく話しかけている自分の姿を不思議に思わずにはいられなかった。不思議は私だけでなく、夫までが神妙に父親らしく脇に連れ添っているのだ。しかも、おしめの包みを片手に下げている。
私たちは本当に、めいやおいの育てぶにがあるのね。
産めないんだから、それぐらいのことあってもいいのかもしれんな。
そうかもしれない。
だけどこうして無理やり、でもないけれど、とにかく強引に背負わされてさ。さあ、今日からお母さんだよ、と宣告されても、正直なところ、まだ愛情よりも不憫さの方が強い感じね。
それがかわいそうだと思わない？
これがお母さんだよ、なんて、ずいぶん偏見ですよ。サビトタンの掘ったて小屋が点々と散らばっているその間を縫って、焼け跡の通路は、でこぼこしながら往来へ伸びている。焼けトタンに囲まれた小さな小屋の人たちが、思い思いの足跡で踏み固め、繋いでいくふてぶてしい記録なのだ。五つと七つぐらいの男の子が、地べたに足を投げ出して、ぼんやりとこちらを見ている。光のない目の色。変わった人種かと思うほど赤黒い皮膚の色。そのそばに母親らしい、やはり色の黒い女が、のてんでさつまいもを切っている。まな板は柱のような四角な木切れだった。人も家も、大人も子供も、まな板もさつまいもも、どす黒い煙にいぶされたような色だった。畳にすればわずか二枚ほどのその哀れな住居の前を、人々は無遠慮に歩いている。見られることも見ることも何とも思っちゃいられぬ風景である。しかし、あの裸足の男の子には、母親がある。空襲では助かって、病気で死ぬなんて。純ちゃんも死にきれなかったでしょうね。その子を私が育てるなんて、不思議だ。私はため息をした。死んでいった若い、そして貧しかった母の名を純子という。彼女は死のとこで 私たちの名を呼び、赤ん坊を頼むと言ったそうである。
まったく死にきれなかったろう。空襲で助かって終戦を迎えた途端に死ぬなんて、要するに戦争で死んだようなものさ。金でもあって、闇のものでもうんと食ってれば、抵抗力もあったろうからな。
栄養不足の哀れな若い未亡人は、ひょいとつまずいて倒れたきり、立ち上がる力がなかったのだ。あたら若い生命を飢えですり減らすなど、なんという悲しさだろう。しかもこれから先、8000万の日本人は、8人に1人の餓死者を出すだろうと新聞は報じていた。8人に1人。この迫り来る飢餓戦を赤ん坊もろとも踏み越えて行けるかどうか。私は思わず背の子を振り返った。赤ん坊は寝息もかすかに、ぐったりと首を横に曲げていた。晴れた秋空の下では、その顔色は余計に黄色く、黒ずんで見える。行き着く先も知らず、流れる水のように従順なその姿の、どこに生後1年のはつらしさが宿っているのだろうか。
あたら男の子よ。欲しくて欲しくてならない人もあるだろうに。
ただ一辺のギリッと不憫さの中で育つなんて、かわいそうよ。
私の馬鹿正直さは、この子をかわいいとも、かわいらしいとも言えなかった。
今にかわいくなるよ。よちよち歩き出したり、片言を言い出したりするようになれば、親子の情なんて自然に湧いてくるさ。
それはそうよ。私がつらがってるのは今の気持ちなの。この出発が悲しいのよ。愛情の中に迎えられていないということ。私なんて随分薄情なんだわ。私は涙ぐんでいた。
正直なんだろう。
夫が取りなすように言う。
どうだかね。
とにかく嘘でない気持ちなのよ。私この子を可愛いとはまだ思えないんだもの。でも、雅子で助かるわ。雅子は無条件らしいから、それで勘弁してもらおう。
俺たちだって何も条件なんかないぜ。
そうだわ。そうね。雅子じゃないけど、うちに生まれたと思えばそれでいいんだわ。たとえ憎くたって、それでいいんだから。
そうさ、ポカッと男の子ができるなんていいよ。
あんたも雅子も、まるで棚の上のぼた餅ぐらいに考えてるのね。
そう考えた方が楽しいよ。
おんぶするのは私ですからね。
そう深刻に考えるなよ。
家へ帰ると、雅子は玄関の外で待ち受けていた。気が軽くなって、私は思わず、ただいま、と若々しく言った。
さあさあ、雄文ちゃん、お前さんのうちだよ。
私の手は、子育てに慣れた女の手つきをして、おぶい紐を解いていた。スルスルと滑らせるようにして、茶の間の真ん中に座らせると、赤ん坊は急に怯えた声を出し、両手を広げて私にかじりついてきた。
ああ、よしよし、よしよし。
抱き寄せて背を撫でてやると、やっと安心したらしい。だが、夫にも雅子にも行こうとしなかった。わずか3時間ほど馴染んだだけで、
これだけの信頼を見せる優文の動作は、痛く私の心を打った。部屋の隅で子守歌を歌ってやると、すぐ眠った。20年ぶりの子守歌だった。それは雅子に歌ってやったと同じ子守歌だった。雅子が忍び足で後ろからそっと覗いている。明日になれば雅子になれるよ。おっぱいをやったり、抱っこしたり、それを雅子が受け持ったら、たちまち雅子っ子になるわよ。少しがっかりしているような雅子の機嫌を取るように私は言った。疲れたでしょう、お母さん。おんぶして肩張らなかった？揉みましょうか。キューンと答えて、私は急いで次の間に行き、座布団の隅掛けに寝かせつけた。何しろ20年ぶりだもの、肩も張るさ。雅子はやはりついてきて寝かせ方を見ている。
明日から私がするわ。ありがとう。
私はもう隠そうとせずに雅子の前で目をしばたたいた。後でね、雅子、優文のおべべを縫うの手伝っておくれよ。何にも着替え持ってないのよ。
あら、何にも？一枚も？
そう。これから支度に取り掛かるという季節だったから、無理もないさ。去年のものはダメだもの。小さくて、その上主婦や人権だものね。
合わせなの？
ああ、合わせも、襦袢もよ。一つ身をまた縫うなんてことがあろうとは、思わなかったね。
これも20年ぶり？
そうとも。
でもね、赤ん坊の着物ってものは、
喉が詰まって切れた言葉を私は慌てて継ぎ足した。
楽しみなものさ。
縫っているうちにだんだん愛情と絡みついてきた雅子の小さい時のことを思い出したのである。